マルコによる福音書15章1節より、夜が明けるとすぐ祭司長たちは長老や律法学者たちと共に、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛っていき、ピラトに渡した。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと答えられた。そこで祭司長たちがいろいろとイエスを訴えた。ピラトが再び尋問した。何も答えないのか、彼らがあのようにお前を訴えているのに。しかしイエスがもはや何もお答えにならなかったので、ピラトは不思議に思った。ところで、祭りの旅ごとにピラトは人々の願い出る囚人を一人釈放していた。さて、暴動の時人殺しをして投獄されていたボートたちの中に、バラバという男がいた。群衆が押しかけてきて、いつものようにしてほしいと要求し始めた。そこでピラトは、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言った。祭司長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。祭司長たちはバラバの方を釈放してもらうように群衆を先導した。そこでピラトは改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあの者はどうしてほしいのかと言った。群衆はまた叫んだ。十字架につけろ。ピラトは言った。一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく、十字架につけろと叫び立てた。ピラトは群衆を満足させようと思って、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。3月はマルコによる福音書15章から4回にわたって十字架という題のついた説教を行います。今日は十字架につけろと叫ぶ人々が説教台です。一節、夜が明けるとすぐ祭司長たちは長老や律法学者たちと共に、つまり最高法院全員体で相談して、イエスを縛って引いて行き、ピラトに渡した。ゲッセマネの祈り、直後の逮捕、深夜の祭司長たちの裁判、鶏の鳴き声、それに続いて夜が明けるとすぐです。イエスは縛られています。捕らえられて、ここで初めて身体的な拘束をしっかり受けています。祭司長たちはもうすでに自分たちの会議において、ユダヤの律法に基づき冒涜罪であるという判断を下しました。死刑にふさわしいと思ってピラトのもとに引いてきました。このあと群衆が十字架につけろと叫び立てるわけでありますけれども、ピラトのもとに引いてきたその時点において、祭司長たちはローマ法に基づいて十字架で殺してもらいたい、その願いを明確に持って連れてきています。叫び立てる人々の中心に 祭司長たちがいます。でピラトという人物がここに記されています。ユダヤを統治するためにローマ帝国から派遣された高官であります。ユダヤ人ではありません。紀元26年から36年の間この職にありました。その時に主イエスキリストの裁判という出来事と遭遇したわけであります。2節から5節を見ますと、祭司長たちがいろいろ訴えたところあります。具体的なことはここに記されていません。ですがはっきり分かりますことは、ピラトの問いの言葉です。お前はユダヤ人の王なのか。こうピラトが問うたということは、祭司長たちがピラトに対してこの人はユダヤ人たちの王だと自称しています。国家転覆を図る暴徒です。そのように言って引き渡しているからであります。イエス・キリストはメシアです。神の子メシアです。その問いに対してイエスは、はい、そうですと明確に答えられました。霊的な救い主メシア、このことはローマ法に対して関しては全く罪には当たりません。ユダヤの法律に関しても全く罪には当たりません。しかしその救い主という意味を王と言い換えて、それも政治的な王というニュアンスを込めて引き渡しているのであります。9節を見ていただきましても、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかという言葉がありますし、12節におきましても、ユダヤ人の王とお前たちが言っているあの者はとあります。主イエス・キリストの十字架の罪状書きにはユダヤ人の王と記されていました。26節であります。全くの誤解です。事実無根です。ですが主イエス・キリストは政治的な意味で王と自称し、国家転覆を図った者として処刑されます。6節から15節を見ていただきますと、ここにおいて群衆が前面に出てきています。8節には、群衆が押しかけてきていつものようにしてほしいと要求し始めたとあります。マルコによる福音書の群衆の描き方を今回調べてみました。主イエス・キリストはいつも群衆と共におられました。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。6章34節。その頃また群衆が大勢いて、何も食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ。もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない。いつも群衆と共におられ、群衆のことを優しく心にかけておられます。また弟子たちに対して、自分の十字架を背負って私に従いなさいと語られたとき、マルコの福音書はこう記しています。群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。 私と一緒に十字架の道を進み、自分の十字架を担うように、そのように招かれているのも群衆であります。主イエスキリストがエルサレムに入城された時、ガリラヤからついてきた群衆がホサナホサナと歓喜の声を上げました。エルサレムにおいても彼らを中心とした多くの群衆が主イエスキリストの教えに喜んで耳を傾けていました。群衆が十字架につけろと叫んだ、これが今日の一つの中心のテーマであります。今までこのようにイエス様と一緒にいた仲のいい群衆が急にキリストを返すようにしてイエスキリストに敵対した、そういうふうにも理解されてきました。ですけれども、今回マルコによる福音書の連続公開説教をさせていただいて、もう一度丁寧に群衆のことを考えてみましたときに、2種類の群衆がいたと想定する方が分かりやすい、そのような結論に私は達しました。14章の43節、前回も引用しましたけれども、ご覧ください。14章の43節、さてイエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダが進み寄ってきた。祭司長、律法学者、長老たちの使わした群衆、祭司長、律法学者、長老たちの使わした群衆も剣や棒を持って一緒に来たとあります。特別な群衆がここに記されています。この群衆によってイエス・キリストは捉えられていったわけであります。深夜の出来事です。そして夜が明けるとすぐピラトのもとに連れて行かれ、そして深夜イエス・キリストを逮捕したあの群衆たちがピラトのところに押しかけていった、そう理解する方が流れがスムーズに理解できます。また一節を見ていただきますと、最高法院全体で相談していることが分かるとともに、主語は祭司長たちはです。祭司長たちと呼ばれる人が主導権を握っているということも分かります。本来なら祭司長は一人です。ですが前任の祭司長が権限をまだ握っていました。そういう意味で複数の祭司長という言葉が登場します。祭司長たちの支援血縁の権力者たちがエルサレム神殿を牛耳っていました。エルサレムには彼らに従う群衆が大勢いたと思われます。11節を見ますと、祭司長たちはバラバの方を釈放してもらうように群衆を先導したとこうあります。また聖書の記事は群衆が叫んだとはっきり書いてありますが、言語で読みますと彼らは叫んだでありまして、群衆なのか祭司長たちなのかが曖昧な形で記されています。一番大声で十字架につけろと叫んでいるのは祭司長たちです。彼らに操られて群衆も大声で繰り返し十字架につけろと叫んでいます。十節を読みいたします。祭司長たちがイエスを引き渡したのは 妬みのためだと分かっていたからである。15節、ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるため引き渡した。紐で縛られてきたイエス・キリストが鞭打たれて十字架につけられます。この鞭打ちも非常に残酷な刑であります。ピラトと祭司長たちとの関係ですけれども、ピラトはユダヤ人の民族感情を逆立てるようなことを神殿でたびたび行ってきました。ですから両者の関係は良好であったとは思えません。祭司長たちはイエスを殺すためにピラトのもとに引き連れてきました。ピラトに承諾させねばなりません。その時に彼らは群衆を用いました。ピラトは先に説明しましたようにローマから使わされている高官です。治安維持が一番の仕事です。杉越祭の時に暴動が起こった、群衆が騒いだ、こういう噂がローマ帝国に届きますと彼のキャリアに傷がつきます。おそらくですけれども、ピラトは祭司長たちには偉そうに今までずっと振る舞ってきましたし、ここでも振る舞えるのだと思います。彼はローマ人でありまして、ユダヤ人をどこか見下しています。他の歴史文書にそのような記述がいっぱいあります。しかしピラトは群衆を敵に回すことに関しては及び腰です。群衆に媚びを売る仕方でイエス・キリストを十字架に引き渡しました。ピラトを利用するには群衆が必要だと見抜いていた祭司長たちは狡猾でありました。ここでピラトは自分たちが王と呼んでいるあのものをどうしたらいいのかと群衆に問うています。イエス・キリストを救いたかったという説もあるのですけれども、それよりはむしろユダヤ人が自分たちの王と自称する人物をどのように扱うのか見てみよう、そのような霊障的な思いがピラトの心にあったのではとも思われます。祭りの旅ごとに人々が願い出る一人の囚人を釈放するその慣習がありました。それに従って群衆は押し寄せてきて一人を許してほしいと願い出ています。ただ今日の聖書箇所は丁寧に読みますと不思議なことだらけです。まずイエス・キリストは引き出されましたけれども、ピラトが罪を定めなければならないのですけれども、何一つ罪が確定していません。祭司長たちがわーわー言うだけでイエス・キリストは黙ってるだけです。まだ引き出されているだけで囚人になったわけではありません。罪人の断定はできていません。それに対してバラバは投獄されています。暴徒の一人です。民衆の人気があったのかもしれません。 ピラトの語るバラバかイエスかという二者択一の問いそのもの自身が根拠を失っています。また群衆は一人の人を許してほしいと願い出ることはできますけれども、イエス・キリストをどうするのかについては発言権がありません。ピラトは一体どんな悪事を働いたのかというのか、どうしてほしいのか、こういう問いを問いかけること自身してはならないはずのことです。ピラトが自分で調べて判断し決断を出さなければなりません。問う必要のない問いを群衆に問いかけ、十字架につけろという声が本当にうなりを上げて上がってきて、ピラトはそれに押し倒されるような仕方でイエス・キリストを十字架に引き渡すのであります。ピラトが主イエス・キリストのためにした一つの功績があります。それは十節にありますように、祭司長たちが引き渡したのは妬みのためだと見抜いていたことです。またどんな悪事を働いたのかという問いかけの背後には何もしていないのにというそういうニュアンスがあります。裁判の場で裁判官であるピラトがイエス・キリストの罪を見出すことができなかった、このことを聖書はしっかりと語っています。罪のない人が罪人の身代わりとして引き渡されるというのが教会が教えます十字架の教理であります。そして本当にイエス・キリストが罪がなかった、このことがピラトによって裁判の場ではっきりと断言されています。一つの功績であります。しかしです、ここにピラトの本当の罪深さがあります。裁判を司る人間でありながら罪がないと心から確信していながら、群衆の声に負ける、自分の保身のことだけを考える、そしてイエス・キリストを平気で十字架に引き渡す、そのような罪深い人物として歴史に名を残したのであります。また十節を見ますと、宗教的なトップの座に上り詰めた祭司長たちであっても人を妬む罪から自由になることができなかったのだということを思わされます。今日はジュニアの人たちも一緒に礼拝を守っています。私もいろいろ振り返ってみますと妬むことがありました。一番自分の人生で妬んだのは恥ずかしいですけれども、浪人をしていまして、事前の模擬試験では通ると思ってたんですけれども落ちてしまいましたですね。その時に模擬試験で自分よりちょっと下かもしれない人がみんな通ってニコニコしてるのを見てですね、何とも言えない妬みの感情が湧き起こってきました。まあ、友達ですからよかったねとは言うんですけれども、なんでお前が通って俺が落ちたんやっていう何とも言えない屈折した感情、それにとらわれてしまった、そういう自分を思い起こします。妬むということは日常生活でよくあることですけれども、イエス・キリストが十字架につけられた一番の理由が彼らの妬みであった、このことを私たちキリスト者は聖書から教えられます。 妬むという感情がどれほど罪深いものなのか、そのことを今日の箇所から私たちは学ばなければなりません。またここで群衆が十字架につけろ、十字架につけろと激しくますます叫び立てています。群衆は、特にこのエルサレムの群衆は、祭司長たちの言いなりになっています。群衆の持つ愚かさを私たちはここに見て取ることができます。ガリラヤの群衆たちはここまで祭司長たちの影響を受けていません。エルサレムの群衆は違います。誰におもねったらうまくいくのかということを日常的に体験しています。祭司長たちから示唆されたら言うがままに動いてしまいます。彼らの声がイエス・キリストを十字架につけました。また繰り返しますけれども、一番の主導者は祭司長たちです。群衆を叫ばせました。またピラトは強そうだけれども、自分たちに対しては威張るけれども、群衆が叫んだら絶対に従う、そこまで読み切っていました。宗教的な地域、宗教的な領域におきまして、宗教指導者の罪がどれほど深いのかということをイエス・キリストの十字架刑は暴いています。またそこで安易に、容易に信徒が、そこに住む者たちが扇動されてしまうということもはっきり描いています。今日の言い方で言い換えると、世論を操作する、そういう悪巧みですね。どんな指導者でも世論の声に負ける、そう思って画策する、そのようなことがここに現れてきています。またこの罪はピラト、祭司長という問題だけではありません。教会という宗教的な場において同じことが起こったら大変です。上に立つ者こそが裁かれますし、盲目的に上に立つ信徒を育成するような教会は教会ではありません。このことを心しなければなりません。また使徒信条はポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受けと、ポンティオ・ピラトの名前をしっかり記しています。政治的指導者が強そうに威張っている政治的指導者が、真理を守り抜く決意なく群衆に対して負け続ける、それも操作された世論の声に負け続ける、この虚しさというか無力さ、それがイエス・キリストを十字架につけたと聖書は語っています。一人の人物ではなく、祭司長、群衆、ピラト、彼らが織りなす社会構造全体の歪み、それがイエス・キリストを十字架へと押しやりました。私たちもこの社会の一員です。この社会のどこかに自分が生きています。そのことを
思い返し反省しなければなりません。
ここで主イエス・キリストご自身のお姿に目を向けます。イエス・キリストは沈黙を貫かれました。その沈黙はピラトをして何も答えなかったので不思議に思ったと語らせています。驚いたという意味です。主イエスの沈黙と対比するならば、祭司長たちの訴えや群衆の大声で叫ぶ十字架につけるというものすごい音量の声であったとしても、子犬が吠えるキャンキャンという遠吠えと同じようではないでしょうか。ピラトが驚いたのは群衆の叫びに負けたんですけれども、驚いたのはイエス・キリストの沈黙です。沈黙の力です。ピラトをもたじろがせる権威ある王の風格をイエス・キリストは沈黙でもって表しておられます。エルサレムに登る途上、イエス・キリストは受難の予告をされました。私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ鞭打った上で殺す。10章33、34節。ここでの異邦人はピラトのこととなります。で、ここで大事な言葉は引き渡されるです。イエス・キリストは引き渡されるんだということを予告されました。今日の箇所もう一度ご覧ください。15章1節。イエスを縛っていき、ピラトを渡した、引き渡したという意味です。10節。祭司長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かったからである。ここにも引き渡したとあります。そして15節。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。3度もこの文脈に引き渡したという言葉が登場します。14章においてはユダが引き渡したという引き渡しの言葉も繰り返し登場していました。マルコはイエス・キリストのこの十字架につけられる裁判の場面を描くに際して、イエス・キリストの予言通りにことが進んでいる、それを強調しています。イエス・キリストはゲッセマネにおいて自分の思いだけでなく、いや自分の思いではなく父なる神の御心がなることだけを祈り求められました。そしてここにおいて引き渡している究極の主語は父なる神ご自身です。父なる神が御子を罪人の身代わりとして裁くために彼らを通して十字架へと引き渡しておられます。イエス・キリストの沈黙の背後にゲッセマネの祈りの戦いがありました。父の御心だけがなる、そう信じ祈るところにイエス・キリストの沈黙がありました。私たちも叫び声を上げる時があるかもしれません。妬みのために人を貶めたいと思う叫び声を心が上げている時があるかもしれません。主イエス・キリストの沈黙に思いを向けましょう。私たちが訴えられることもあるでしょう。言われのない嘘で
苦しめられることもあるでしょう。時には言い返すことも必要でありますけれども、主イエスキリストの沈黙のお姿を十字架の姿と一緒に私たちの心に書き込んでおきましょう。祈ります。神よ、私たちが神の御子を十字架につけました。それにより罪の贖いの御業がなされました。感謝をし、また何よりも悔い改めます。また自分の中にピラトのような人物が住んでいますことにも気づき、悔い改めます。大勢の祭司長も自分の中に場を占めています。群衆もいます。どうか主よ、自らの罪を見つめて悔い改めを持ってこの3月過ごさせてください。皆によって祈ります。アーメン。